漫画で恋する英会話。
この番組は持ってる漫画は4000冊、読んできた漫画は1万冊超えの漫画オタク英語コーチが毎回おすすめ漫画をリスナーの皆さんにお届けする番組です。月に2回、第2水曜日と第4水曜日にお届けしております。英語コーチの千尋です。
はい、そしてアシスタントの三上めぐみです。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。さあ早速ですけども、はい、どんな漫画をおすすめしてくださいますか、千尋さん。
本日もイケメンパラダイスです今日はマロニエ王国の7人の騎士。
いいですね、7人イケメンが揃ってるんですよ。
7人のイケメンが揃っております。
選びたい放題ですね。
選びたい放題ですね今日も。
うふふとか言っちゃって、まず気になるあらすじからお願いします
はい、あらすじはですね、こちら中世ヨーロッパ風のファンタジーを舞台にした漫画でして、舞台となるこのマロニエ王国ってのが8つの国からなる大陸の中心に位置してるんですね。で、自然豊かな平和な国なんですけど、この国には女将軍バリバラと彼女の7人の息子たちがおります。で、この7人の息子たちってのがめちゃ全部イケメンなんですけど、それぞれ名前が独特でして、長男から眠くない、で次男博愛、三男熱がりや、四男寒がりや、五男獣使い、六男剣自慢、七男腹ペコっていった変わった名前を持ってまして、それぞれが独特の特徴と能力を持っているっていうお話になってます。
はい、まず名前がね、はい、覚えられないんですよ
そうなんですよね。ただ言うても覚えられないって言っても、7人の名前がそれぞれなんかアンソニーとか、
うんうんうん、
なんかね、あのクリスティンとかそういう名前だったらもっと覚えにくいから、
まあ確かに、
まあ、まあおいおいと覚えていくんじゃないかなっていう、うん、
そうですね。まあ特徴もまあその人の性格的なものもね、
そうそうそう、
寒がりは本当寒がりだったりとかね、ありますもんね。
そうなんですよ。
で、あとなんか見て思ったのは、そのもちろんストーリーとかもキュンってすることとか、うん、なんか思ったんですけど、背景
こ
っちもなんか素敵だなって、行ってみたいなって思いましたけど、
設定もすごい細かくって、なんかね、まあ、後ほど言うんですけども、こう大陸の形自体が丸っぽい形のマロニエ王国の周りを7つの別の国がポンデリングみたいに囲まれてる世界なんですけど、わかるかな、脈々とか言ったらわかるのかな今のってで、その真ん中のマロニエ王国が一番平和だけど、7つのこう周りのポンデリングになってるこう7つの国がそれぞれ問題抱えてて、それぞれこう寒い国とか夜の長い国とか、で生き物の国、食べ物が豊富な国、暖かい国、公職の国、武力の国っていう、こう癖の強いラインナップになっておりまして、で7人がそれぞれ自分の名前に対応した国に向かうんですよね、今回は。で、あまり全然なんか眠らない男、長男、眠くないっていうのが夜の長い国へ行って問題を解決しに行くっていうのがそもそものお話の始まりなんですけど、
うんうん、
まあ、その次にだんだんこう次男が派遣されたりとか、三男が派遣されたりとかでね、動物にめっちゃ好かれる五男獣使いっていうのが生き物の国に行って自分の能力を発揮して問題解決するっていう話なんですけど、ね、この気になったのが、それぞれ訪れた国が行きやすいような、あのそこで行きやすいようになったらそこで暮らして、もううちに戻ってこなくてよろしいっていうね、お母さんからの伝言で、でそれぞれなんか謎を解く鍵があるんじゃないかなっていうお話の展開になっていくっていうものなんですけども。
そうですね、まだ私も2話しかまだ読んでないので、ちょっとそのあたりがまた今後も気になる展開なんですが、
いや十分でございますよ。
はい、さあそして気になる、改めてこの登場人物についても一人一人フォーカスしていきますか。
はい、はい、していきますよ、はい、この本当名前らしくないこの、ね、長男の眠くないくん、
はい
はい、これ弟たちを溺愛している文系男子なんですけども、この眠くないがね、一応で19歳らしいんですよ。
19歳若いな、
うん、若いなそうで、名前の通り基本的に眠くならない体質で、うん、周囲の人々を眠らせる特殊な力を持ってるっていうね。
お
で、女性に対してはね、出ました、鈍感くんです。
あ、そこはな
わかる、ちょっと察してほしいんだよな、
もったいないな、うん、
まあ、男、ね、弟たちのことを大切に思うあまり、まあ、しっかり者のお兄ちゃんなんですけど、ちょっと時々おっちょこちょいなところもあります。で、婚約者のエレオノーラがね、もうめちゃめちゃ強い女の子なんですけど、その子と一緒に夜の長い国へっていうところに、外交に赴いて、で、その夜の長い国では神として崇められている夜と呼ばれちゃって、彼の人の眠らせる力は増大していくっていうね、このお兄ちゃんの特徴になっていきます。はい。次男坊の博愛くん。これはもう名前の通り、恋多きプレイボーイです。博愛くん。次男なんですけども、名前が示す通り、こう、幅広く愛する性格で、恋愛に関しては、兄弟の中で最も得意と。
なるほど。
ナンパな印象を与えるために、うちのお姫様には近づかないように牽制されております。で、公職の国へ、使節団を率いていくことになります。まだこれはね、漫画では出てないんですけど、楽しみですね。はい。続いて三男。この暑がり屋くん。極端に暑さに弱い体質で、寒さには強く、姫付きの次女、アナマリーを特別指定します。で、寒い国に赴くと。うん。そうですね。氷点下になっても、いや、暑い暑いって言ってるような子なんでしょうね、きっとね。で、
名
マロ
前
ニ
の
エ
通
王
り。
国にね、そうそう、お姫様を探しに来た訪問者と知り合って仲が良くなって、で、訪問者の近くにいると涼しくて行動の制限がなくなるため、ひんやりっていうあだ名をつけて友達になるっていうエピソードがございます。
なるほど。
で、続いて四男、寒がり屋くん。極端に寒さに弱く、寒いだけでくしゃみが出てしまいます。体感温度で髪の色が変わる得意体質。誠実で優しい性格で温かい国に派遣されます。で、男装して城を抜け出したお姫様と仲良くなって、不思議な感情を抱くようになります。で、五男、獣使い。生き物を操る力を持ってまして、動物から情報収集できると能力を持って生き物の国へ向かいます。生き物の国では最初の王、獣の王と呼ばれるように。で、六男の剣自慢は、これも名前の通り、戦いに優れた能力を持っております。女性が苦手ですけど、長男の婚約者のエレオノーラとは普通に話せるっていうね。で、そのうち武力の国へ行くことになってます。そして一番末っ子の七男、腹ペコくん。すぐにお腹が空く体質で、お腹が空くと周囲が危機感を覚えてすぐに対処するっていう、なかなかちょっと甘やかされてるわけじゃないけど、まあ、可愛がられてるってことですね。で、食べ物の国へ向かいまして、食べ物の国では、八百万の神の中心である世界樹と呼ばれます。うん、なんかそれぞれの国でちょっと特別扱いされる設定になっていくんですね。
うん、ちゃんとね、性格と名前と一致しながら、まあ、目的へ向かっていくということですけど。な
で、
る
そ
ほ
ん
ど。
な7人の息子たちを産んだのがマロニエ王国の女将軍でバリバラさん。20年前、大恐慌の際に功績が認められて現在の地位を築いて、で、恋愛には縁遠く、息子たちの恋愛話も苦手ですとか言っときながら、7人も子供産んで、なんか矛盾してないかなと。
恋大きというかね、
恋多きというか、もう、
愛
なん
する
か、
ことをね。
っていうよりは、なんかこう、効率を求めて産んだみたいな感じなのかな。
あ、なるほどね。
恋愛の末にとかじゃなくてね。
じゃなくてね。
必要やから産んだみたい な。
面白
そうなんですよね。で、これでね、やっぱり見どころはね、なんといってもラブロマンスでございます。
そうですね。
これはね、この作品、ファンタジー要素や冒険に加えて、ラブロマンスの要素がもう特に魅力的で、で、一番最初のやっぱ第1話からの長男の眠くない君とエレオノーラの関係がね、注目するべきポイントなんですけど、もともと彼らの婚約って親に決められたものなんだけど、物語に進むにつれて、お互いの気持ちが急接近していくっていう、もうね、設定的にはですね、幼なじみというか、男勝りの、女子と、で、弟、まあ、ブラコンに近いのかな、ちょっとこう、鈍感な感じの眠くない子に対しての特別な感情にだんだん気づいていったりとか、で、途中でね、こう、似合ってるよって、女らしい格好をしたエレオノーラに対して言うんだけど、なんか、それ、俺が先に一番に言わなきゃいけない気がして、とか、ちょっとね、こう、鈍感なくせに、ちゃんと男らしいところを見せるシーンとかが、ああ、もう、あ、長男、みたいな。 眠くないくんったら、わかってる。
わかってるね。
キュンとしたポイントでございました。
いいですね。なんか私ちょっと見た、まあ私2話までしか見てないけど、学生時代思い出しました。
学生時代思い出した。
あのね、あの、なんですか、恋愛漫画見てたから、花より団子とか、なんか、ちょっとその懐かしさを、キュン、漫画でキュンしてるみたいな。そうそうそう、言いながら、しかもイケメンだし、みんな。
そうなんですよね。で、それぞれね、7人の兄弟たちも、今後、恋愛模様が描かれるんですけど、サブガリア君がね、男装したお姫様に恋するエピソードとか、あ、これフラグ立ったなとかね。
そうね、面白かった。なんかここでこういうコメント言うのとか、なんか突っ込みたくなるようなことも。
なんかね、その辺の少女漫画には出てこないセリフ回しというか、発想がね、すごい面白いんですよね。
そうですね、面白かった。
です。多分これでアニメ化しますよ。
そうだね、アニメ化見たい、見たい。
アニメ化します、絶対これは。
ね、絶対そうですよね。なるほど。そんな中、まあ、先ほどね、おすすめポイントとかも教えていただきましたけど、はい、こう、フレーズ、気になるフレーズですね、漫画
気
の
になる
中。
フレーズ。はい。今回は、女将軍のバリバラさんが、お前たち、理念を言ってみなさいと言うんですけど、その時にもみんな7人が口を揃えて言うんですね。いつかかっこよく我が国のお姫様を助けることですと。それを英語に言ってみましょ
英語でどん
う。
なふうなフレーズになるんでしょうか。お願いします。
To gallantly save the princess of our kingdom someday.
おお、to guarantee、guarantee、
Gallantly,
guarantee、
gallantly save the
save、
princess of our kingdom someday.
to guarantee save the princess of our kingdom someday。なるほど。これはなんか、英語で言うと、またちょっと違った雰囲気にも聞こえますけど。
そうですね。Save the princess。お姫様を助けるっていうことなんですけど、じゃあどういうふうに助けるのか、かっこよく助けたいんですよね。それを表すために、Gallantly という副詞をつけてみました。
なるほど。To gallantly save the princess of our kingdom someday。
Someday がまあいつかっていうことですね。
なるほどですね。
で、我が国のっていうのが Our Kingdom。っ
アワキング。
ていうふうに。なります。
これは、本っていうのは、作者は日本人。
人です。
ああ、なんか海外でも受けそうですよね、これから。
受けると思いますよ、これ。
ねえねえねえ。なる
中
ほ
世
ど。
ヨーロッパのが舞台だし、アニメ化されたら、ネットフリックスとかでも放送されたら、これは流行るのではないか
いいですね。今後も楽しみですね。
と。イケメンだし。
イケメンだし。はい、ということで、今回の漫画「マロニエ王国7人」についてご紹介していきました。はい、さあ、次の回は、踏まえながらですね、英語またお伝えしていきたいと思います。はい、それでは、ひなさん、
See you
See you later!
later!